今日の聖書箇所は、ルカによる福音書の21章の34節からです。ずっとメッセージが続いていますけれども、賢い、乙女と、愚かな乙女のお話を聞いて、本当に私たちが聖霊に満たされてイエス様帰ってきてくださいという、そのような個人であるとともに、賛美と聖霊に満たされた教会であることを、私たちは願っています。ルカによる福音書の21章の34節拝読をします。飽住や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなたを襲うことになる。その日は地の表のあらゆるところに住む人々すべてに襲いかかるからである。しかしあなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさい。それからイエスは日中は神殿の境内で教え、夜は出て行ってオリーブ畑と呼ばれる山で過ごされた。民衆は皆話を聞こうとして神殿の境内にいるイエスのもとに朝早くから集まってきた。牧師としてですね、今が本当に世の終わりが近い時であることは、皆さんも感じているところだと思います。そして今ですね、牧師をしてますから、いろんなこうメールがね、いろんな団体から来るんですね。その中で特に多いのがね、異端の問題なんです。ものすごい勢い で以前のようにですね、あの人たちおかしいよね、違うことを言ってるよねっていう異端ではないんです。本当にわからないんです。ものすごくいい行いをしたり立派なことをしたり言ってることが、正しいことがもう 97% 正しいんですよ。でもどこかが違う。そしてそれを見抜くっていうのは、多分普通の牧師でも普通の信徒でもとても難しいと思います。もし見抜けるとしたらですね、日々この復活のイエス様とお交わりをし、よく聖書を読み、イエス様をよく知ってる人はですね、感覚的にこの人違うぞ、おかしいぞっていうことは分かると思いますけれども、そうでない限りはとても見抜けない時代ですね。ですからあるクリスチャンが書いてました。もう教会に行かない方がいい、教会に異端が入り込んでるんだったら怖い、なんていう書き込みもありましたけれども、そうはまた違います。今神様はですね、再臨の前にまずどこから宮沢を始めるかっていうとですね、教会を清めると書いています。教会に裁きって言ったら嫌な言葉かもしれませんけども、本当に教会を清めて、もう一度礼拝や祈りを回復し、心から主を愛する者の共同体にしていって、そして今度は世に来て世を裁いていくっていうことがこの順番なんですね。で、今日皆さんですね、聖書はですね、目を覚ましていなさい、心が鈍くならないようにしなさいって書いてますけども、皆さん心起きてますか、寝ていますか。ではもっと分かりやすく言うとですね、心がイエス様に対する愛で燃えてる人は目が覚めています。でも以前は燃えてたな、本当に主に対する愛と献身で燃えてたな、でも今はもう生活のこと、子育てのこと、経済のこと、もう本当にもう信仰もいいけどね、なんていうのはある面寝てる証拠なんですね。日々の生活の中でイエス様が生きてる、イエス様を信頼して本当に燃えているならば目が覚めています。実はですね、私たちイスラエルに行くっていうことが決まってですね、祈ろうって家族で決めた時に、綺麗なテレビがあったんですよ。テレビがね、プチンって切れたんです。プチンってもう一瞬のうちですよ。で、先日ですね、教会のグラビアの電子ピアノがあるんですけどね、それを弾いてる時にね、プチンって切れたんです。ってプチンって切れるんです。電気製品ってプチンって切れると、皆さんただのものなんですよ、箱なんですよ。で、それは電気製品ですから、それはそれでいいわけですよね。でもそれで私こう思ったんです。テレビがどうしてもあるとね、テレビばっかし見てしまうんですよ。 でなんかねテレビ礼拝をしてるぐらいテレビに礼拝してしまうぐらい時間を取られてしまうんです。でイスラエル行く前でしたからね、あこれ神様がしてくださったんだなって私たちは捉えたんです。で決めたんです、じゃあもうしばらくテレビはもう買わない見ないようにしましょうって。もうそれから半年以上経ちますけれども、じゃあその分の時間はどこに行ったかっていうと、すごくやっぱ聖書を読んだり礼拝したり神様と交わる方向に行っています。そうするとですね、やっぱりね寝てる時に寝てるでしょって言われてもわからないんですよ。心が鈍くなってる時に鈍いでしょって言われてもね、わかるはずがない。わからないから鈍くなってるんです。今が大変な時期っていうことがわからないから寝てるんですけれども、目が覚めてくると、目が開かれてくると、あ寝てたなっていうことはすごくよくわかるんですね。で先週賢い乙女も愚かな乙女も結局両方とも寝てしまったという話なんですね。あまりにもイエス様が来ますと言って2000年経ってしまいましたから、みんな寝てしまったんです。寝たことを主は責めませんでした。でも油を用意してた姉妹とそうじゃない姉妹は最後に、ね、大きな公演を公演の中で喜び楽しみ待った甲斐があったという5人と、そこまでしてたのに入れなかった私はあなたのことを知らないと閉じられた人たちのあのショックっていうのは本当に大きいと思います。大きく道が分かれてしまったんですね。で目が開かれてくるとですね、本当に再臨信仰って言いますか、そのことの大切さっていうのは本当に感じます。っていうのはですね、皆さんね、皆さんどっかでね再臨なんか来ないと思ってるんですよ。でまたね自分は死なないと思ってるんですよ。まさか今日事故に遭うとかね、今日命がポッと取られるなんてそんなことないよと思うのは、若ければ若いほどそう思うと思います。でも年を取ったり何か事故に遭ったり何か大きな病気を突然した人には、これは一言ではない、これはあり得ることだと思うわけですよね。そしてそういうクリスチャンはですね、本当に天国が近いですから、やっぱり絶えず悔い改めて、まあ、神様を恐れるっていうことが来るならばすごい恵みです。神様、今日仮に今日あなたの前に立つことがあったとしても、どうぞ私を許してください、助けてください、そして整えて主を信じていくわけです。そしてまた生かされたら、今日も元気だった、よかった、ハレルヤ、今日も恵みですって、こういうふうに思える心っていうのはとても謙遜な謙虚な心です。でも人間は大体そうじゃない、死なない、主は来ない、主人はすぐに帰ってこないという思いになってきて心が鈍くなっていくんですね。今ですね、本当にこの時代便利になりましたけれども、若者の心や多くの人の心が暗闇に支配されている時代はありません。ちょっと聖書を見ていくとですね、放縦や深酒や生活の煩いって、これ何を意味しているかっていうとですね、その人生が豊かになった、情報もとてもいろんな情報を得ることはできる、でも心の中は鈍くなってですね、ものすごい暗闇にひょっとしたら悪霊かもしれません。中にはですね、子どもたちがですね、もうオープンマインドって心を開くことなんですね、もう霊的な漫画に心を開いたり、とても不貧困な雑誌に心を開いたり、そして心をもう心の中を覗くとですね、もうごちゃごちゃなんです。でもクリスチャンで神様も知ってるという人がもしいたとしたら、その人の精神状態や生活はどうなると思いますか。ハレルヤー、主は素晴らしいって言えるでしょうか。神の律法と神様の文化とこの世の文化が混在してそのままだったら、精神状態や生活はどうなるでしょうか。混乱してきます。分からなくなります。何が真理なのか分からなくなります。そして悪霊の影響が強くなって、もう真理が見えても見えない、聞いても聞こえないという状況になっていくんですね。でこれが今の状況なんです。でクリスチャンもですね、私たちも本当に注意しておかないと、この心がイエス様から離れていくということがあるんですね。でこの心が鈍くなるということをうまく説明したところがあるんです。同じ言葉、それがですね、イエス様が復活した後にルカの24章にですね、 13節からエマオというところでですね、イエス様の2人の弟子が旅をしているところに 復活のよみがえられたイエス様が現れるという物語はですね、ここをすごくうまく説明してるんです。エルサレムであのイエス様が十字架にかかって殺されたことを見た弟子の二人なんです。私たち思いますよね、イエス様が今の時代に来て私も十字架を見たらそれは人生変わるわって言います。でもこの二人は見てるんです。そしてイエス様のことを話し合いながらですね、歩いている時にですね、イエス様ご自身が近づいてきて一緒に歩き始めたっていうんです。三人がこう歩きながらですね、一緒に旅をするんですけれども、二人の目は遮られてイエスだとは分からなかった。皆さん、こんなことってあるんでしょうか。イエス様と一緒に歩んでるのに、誰かと歩んでるのに、それがイエス様だとは分からないで歩んでいくんですよ。でもイエス様なんですよ。こんなことってあるんでしょうか。人生の中でイエス様なんていないんじゃないか、イエス様は私を愛してないんじゃないだろうか、イエス様って本当はおとぎ話じゃないだろうかって思ってるクリスチャンいません？そしてでもイエス様はですね、私たちを愛してますから彼らに聞くんです。え、何話してるのって言うんですよ。だから二人がですね、暗い顔つきをする。何話してるって、この3日間で起こったことあんた知らないのって。私たちが主と王様だと思ってたイエス様がですね、なんと十字架にかかって殺されて、そしてそれでもう3日目になって、もう本当にどうしようもないんだけども、ある人はよみがえったとかね、見たよとかね、もう墓の中に人がいないよとか、もうこの3日間もうエルサレム中はもう大騒ぎで大騒ぎで、あんただけ知らないのってイエス様に向かって言うんですよ。でイエス様はですね、それを叱らないんです。え、それどんなことって聞くんですよ。どんなことって、これイエス様ってすごい面白い方だと思いません？自分のことですよ。え、どんなことが起きたの。するとですね、2人は言うんです。ナザレのイエスのことですよ。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司たちがいや議員たちがですね、死刑のために引き渡して十字架につけて殺してしまった。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださる方と望みをかけていた。でもね、もう3日も経つんだ。ところがですね、仲間の婦人たちが僕たちを驚かした。婦人たちは朝早く墓へ行ったが、その遺体は見つけられずに戻ってきて、そして天使が現れてこう言ったという、イエスは生きておられる。イエスは生きておられると告げたって言うんだ。皆さん、この言葉思いません？イエスは生きておられるよ。時々私たちはハッとします。頭では知ってるんだけども、私たちの生活や人生の中ではイエス様がとうに死んでしまってる、もう一度墓に納めてるというクリスチャンがいるからなんです。試練や苦しいことにあった時に、神様は生きてないんじゃないか、私を見捨てたんじゃないか、聖書の話は物語ではなかったかと疑う時が誰でもあるんですよ。でも婦人たちが言っている、この方は生きてる。そして仲間の何人かが墓へ行ってみた。そしたら婦人の言った通りに、あの方は見当たらなかったというところまでイエス様に言うんですけども、イエス様だと分かってないんですよ。するとイエス様がこう言うんです。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されたんですね。ここで同じことを言っています。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。心が鈍くなってるっていうね、先ほどのお言葉と一緒のことをイエス様が言うんですね。皆さん、人間ってね、どんなに体験しても分からないときは分からない。見ていても見えないときには見えない。で、牧師がですね、同じ話をしてでもです、ね、先生今日の話は恵まれました、こんないい話は初めてですってか言うけども、20年間ずっと同じ話してきたけどなってことあるんですよ。でもその人にとってはその時に目が開かれた、これもね、何度もする話ですけども、私はですね、中学校の美術の先生をやってたんです。そして期末テスト、美術も試験もしてくださいって言われたんです。 で、いや先生、美術はね、試験で測れるものではなくて、やっぱり実技で測るべきですよって言ったんですけども、いやいや、もうそれは命令だからしなさいって言われたんですよ。それで私は考えました。美術のテストをね、するんであるならば、みんなにいい点を取らせてあげたいと思ったんですよ。それでみんなに言いました。美術はね、実技で成績作る、つけるからって、実技が大切だよって。でも、まあ、学校が試験もしなければならないと言われたので、試験をするけれども、明日から始まる期末テストはこれが出るからいい。例えばカンナをかけると木に1番光沢が出る、2番光線が出る。どれだと思う？光線なんか出ないよね。ね、光線なんか出ないよね。光沢だよね。明日絶対出るから。いい、出るから。で、この問題も出るから。こういう問題出るから。で、結果はですね、平均点88だったんですよ。で、78点ぐらいの親から電話かかってきてね、先生、うちの子78点なのになんで通知表3なんですか、2なんですかって2人ぐらいあったんです。で、私説明したんですよ。実技が主でね、点数みんないいですからって。そしてですね、普通はですね、平均点100でもいいんですよ、全部教えてるから。でもね、悪い子は20点とか10点の子がいるんですよ。どう思います？それはね、聞いてないんです。明日このテスト出すから、全く一緒だから、で、答えはこうだからと言ってるんですよ。でも次の日20点。どういうことですか？聞いてないんですよ。で、これは笑い事のように思いますけれども、聖書もですね、そういうことってあるんです。何度も聖書を読んでる、何度も聖書を聞いてる、でもわからない、聞こえてない、見えてない。それは心が鈍くなっていくとそうなんです。で、イエス様はですね、ここで何度も言ってるのはですね、まあ、イエス様の人生はですね、この予言って書いてますよね。それは聖書がもうこの最初から、旧約聖書の最初から後まで、まあ、いろんな律法が書いてるようにも思えますけれども、私について書いてるんだって。メシアが現れるよ、あなた方が待ち望んでる救い主、あなたの救い主はこういう人ですよっていうことがいっぱい書いてるんです。で、イエス様はいつも聖書がこうならなければならないということを実現させるためにって言ってるんです。いつも聖書にこだわって、聖書の予言の通りに生きていき、死んでいき、蘇られて、今も聖書の予言の通りに導かれている方なんです。でも、ユダヤ人は聖書を読んでるんですけれども、何を読んでるの？ちゃんと言ってるでしょ。例えばですね、ちょっと面白いところ言いましょうか。申命記っていうところにですね、この申命記の17章というところ、これは律法を解説してるんですけども、実は律法っていうのは生活のすべてを書いてるんですよ。私たちのね、結婚の関係とか、就職のこととか、着ていい服とか、食べていいものとか、良くないものとか。で、17章の14節からですね、王様に関する規定っていうのが書かれてるんです。まあ、やがてあなた方が中からですね、王を立てる時が来るでしょう。じゃあ王様を立ててもいいけども、ちゃんと王様はこういう生活をせないかんよ、もししないとこうなるよってことを前もって言ってるんですね。聖書は私たちに全部生活の神の国の原則、やがて天国に行く神の国の法則をちゃんと教えてるんです。従えば祝福、従わなければ呪い。例えばね、その中で、17節から読んでみましょうか。申命記の17章の17節から、主は、王はですね、王様になったら大勢の妻をめとって心を迷わしてはならない。銀や金を大量に蓄えてはならない。 彼が王位についたならば、レビ人である祭司のもとである原本からこの律法の写しを作り、それを自分の傍らに置いて生きる限り読み返し、神なる主を恐れることを学び、その律法のすべての言葉とこれらの掟を忠実に守らなければならない。そうすれば王は同胞を見下して高ぶることなく、この戒めから右にも左にもそれることなく、王もその子らもイスラエルの中で王位を長く保つことができるって書いています。これね、ソロモンが読んでたらどうでしょうか。もうソロモンの時代からですね、王様ってなるとね、たくさんお嫁さんをもらうんですよ。まあ、政略結婚もありましてね。そしたらその異教のお嫁さんが来ると、必ず異教の神を持ってきて堕落していくっていうパターンなんです。もう嫌になるほど同じパターンで滅びに行ってしまうんです。そして王様はちゃんとこの律法の写しを祭司から、ね、聖書を読みなさいってことなんです。すなわちね、聖書を読んで、もうあらゆることが生活の神様の律法が書かれているから、これを守っていけばすごい祝福されるよ。で、例えばですね、この20節、そうすれば王は同胞を見下して高ぶることなく、これが当てはまったのがソロモンの次ですよ。ソロモン王の次のレハブアムですかね。レハブアムとヤロブアムの王様の時に、どっちでしたか、ヤロブアムかレハブアムか、ちょっと王様の名前があるんですけども、長老たちの意見を聞かないでね、同僚の意見を聞いてっていうね、それは長老たちをある意味見下してしまった。神様の御心を言う人のことを見下してしまった。ね、聖書にね、全部、歴代史とか列王記を読むとですね、王様の栄光盛衰が書かれてますけれども、実は彼らがちゃんと律法を読んでいれば守られたことばっかしなんです。で、嫌になるほどですね、大変な時は神を求め、祭司や預言者の言うことを聞いて、神を求めている時は国がどんどん強くなって祝福されていきます。これも原則です。でも高ぶってですね、成功してくる、豊かになる、強くなると、嫌になるほどみんな主を求めなくなります。そしていきなり神様が人を滅ぼす、まあ、クリスチャンを滅ぼすってことはありえません。で、その次の原則はですね、このね、18章の15節から見てください。教導約聖書では預言者を立てる約束って書いてます。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わなければならない。でね、これもパターンでですね、罪を犯して滅びそうになるときに、必ず祭司とかレビ人とか預言者が送られてですね、王様それ違いますよ、そんなことしたら大変になりますよ、取りなしの祈りとともに彼らが神様の心を伝えるんです。で、これもパターンなんです。嫌になるほど彼らはそれを拒否して捕まえたり投獄したりして聞かないんです。で、滅びに至る。唯一それを聞いたのがダビデなんですよ。ダビデは謙遜にナタンが来た時にね、自分の罪を認めて神様許してくださいって、そして祝福に預かったんです。これね、聖書を読めば読むほどものすごくシンプルな、とてもシンプルな原則であるということが分かります。そして神様ははっきりですね、祝福と呪いを書いてるんです。ですから真実ですからね、罪を弱めることも律法を読めることもしません。神様の約束通りのことをしているんです。でもね、寝てしまうとこのシンプルな原則が実は分からなくなるんです。そして神が分からなくなるんです。もう世の価値観、もうあの雑誌の価値観、この雑誌の価値観ですから、もう生活は荒れます。怒りで満ちて、そしてもう文句と不平で満ちて、そして病が追ってきて、そして、貧困貧しさ、もう神様がいるんだったらなんで私の生活はこんなんなんですか。でもね、覚えてください、たった二つしかないんです。神様は誰もが愛しています。イエス様の前にごめんなさい、私の罪を許してください、私が今預言者を使わして人を通してメッセージを通して語っていることに従順するならば罪が許され、 回復し祝福されるっていうのは、これは聖書の原則なんです。でも嫌も聞きたくない、もう嫌聞かない。皆さん、明日の期末テストはこれが出るから、聞きさえすれば88点90点100点取れてたんです。でも聞かなければ、いくら良い先生でも助けることができないんです。聞かないで20点取って、先生の教え方が悪いんだって言われてもですね、助けることができないんです。ですからね、皆さんね、本当に今の時代はですね、いろんな異端が来ますけれども、よく聖書を愛してイエス様と交わって祈るという本物の生き方をしない限り、誰もが騙される時代だと思います。とても恐ろしい時代だと思います。またルカのところちょっと書いていただけますか。ルカの20章のところに、心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。その日っていうのは主の日、終わりの日のことなんですね。で、このことの説明はルカの17章に書いています。ルカの17章のですね、途中からなります。神の国はいつ来るんですかという問いに対して25節、しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。でイエス様例え言うんですよ。26節、ノアの時代のような例え、これが26節ですね。そして今度は28節、ロトの時代のようなこと、これはもう旧約を知っている人たちにはよく分かると思います。ノアの洪水もですね、突然来たように思いますけれども、ノアたちには神様ずっと語ってたんです。でロトもそうですね、本当に何度も、警告をされていたんですけれども、彼らが悔い改めないので突然滅びが来た。ですから眠り込んでる人にとっては全部が突然なんです。ひょっとしたらテレビがプチッと切れたのもですね、私に何度も神様は警告してたかもしれません。テレビばっかし見たらいかんで。なんでこれを語るときに寄り絵がでも本人はわからないんです。本人はわからないんです。でも神様がプツンと、でこれはテレビだからよかったんです。テレビだからよかったんです。でも私は牧師として魂を守る皆さんの責任がありますから、もしこれが個人の滅びであったり国の滅びであるならば、これは大変なことです。神様が悔い改めて目を覚ましていなさい。突然滅びが来ることがない。で皆さん、これを読むときにね、マタイによる福音書とルカの福音書に、ネビッチョのお友達はよく知ってると思いますけども、家を建てる建てがあるじゃないですか。砂の家に建てる家と岩地に建てる家の建てがありますよね。で洪水が来て、そして洪水が来た時には、砂の家に建った家はものすごいひどい倒れ方をするという例え話があります。でもよく考えていくとですね、洪水って来るんでしょうか。洪水が来る、大地震が来るから、ちゃんと土台を据えておかないといけない。皆さん、土台ってね、ものすごくお金と時間かかるんですよ。今回新学校の建築で土台の、写真が送ってきましたけども、ものすごいお金かけてます。時間かけてます。まだ立ってないんです、土台ばっかし。でもね、阪神大震災を経験したね、私たちにとってはね、あそこをちゃんとしておかないとですね、責任問題なんです。地震が来るからということで、今の古い建物まだ使えるんですよ、実は体育館も。でも阪神大震災を経験したので、もう使わない方がいいということで壊してるんです。めったに来ない、なかなか来ない、いや一回しか来ないかもしれないことのために準備をするっていうのは賢いですか、バカですか。聖書は言うんですよ、必ず滅びが来るって、必ずあなたに死と裁きが来るって、必ず来るって。だからですね、知恵のある人はそこに時間とお金をかけるんです。私はね、今日若い子たちもいますから、牧師先生がね、とにかく聖書を読みなさいって言われたんですよ。で聖書は聖書で解釈しなさいって、何十回も何十回も読みなさい。ですから私はそれが習慣です。今も一番読む本は聖書です。 で聖書で聖書を解釈していきます。ずっと通読です。何度も何度も読みたくないところもあります。眠たいところもあります。でも何度も何度も読むことを通して、よく言いますよね、銀行に偽札が入ってきても毎日本物を見てる人は分かるって。で主に祈ります。何でも相談をします。イエス様ってこうですよね、イエス様寂しい、ちょっと妻から冷たくされた、寂しい、イエス様どう思う、なんてこうね時々言う時があります。でイエス様が慰めてくれます。そうです、大きなことから小さなことまでイエス様にお話をします。でも友でもありますけれども、イエス様は王です。イエス様の言うことには従うという姿勢をとります。ですから礼拝は遊びではありません。自分の人生を捧げて王として礼拝に来ています。これをずっと続けています。今日明日何か聖書を読めば急にいいクリスチャンになるわけではないんです。でこのこともですね、ロトの話やこのノアの話をして、あなた方に突然滅びや突然悪いことや突然世の終わりや再臨が来ないようにしなさいという警告なんです。じゃあね、イエス様はどうされていたかと言いますとですね、21章の37節に書いてね、それからイエスは日中は神殿の境内で教え、夜は出て行ってオリーブ畑と呼ばれる山で過ごされた。民衆は皆話を聞こうとして神殿の境内にいるイエスのもとに朝早くから集まってきた。これはもう十字架にかかる前のことなんですね。でもこのことをね、うまく説明している言葉がルカの22章の39節からこう書いてます。イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちも従った。いつもの場所に来ると、この言葉いいでしょ、いつものようにいつもの場所でいつものことをしてたっていうのは、これ習慣化されていたってことなんです。クリスチャンはですね、本当に私たちはみんな世に出て行って世を神の国にする必要があります。アーメンですか。でも世にとらわれて世に負けてしまうってことが、ミイラ取りがミイラ取りになってはダメなんです。私たちが何よりも神様と交わる、神様と礼拝をする、聖書を読むという習慣がなければ世に勝ちません。そして世の人はそういう姿を見てですね、この人のようになりたいと絶対思わないんです。何かが違う、何が違うかっていうのは、イエス様を王として礼拝している姿以上に違いはありません。アーメンですか。ということはね、生活がいつものようにっていういい習慣を使っていかないとダメなんですよ。礼拝すること、主の話を聞くこと、聖書を読むこと、感謝すること、祈ること、これが習慣になっている人は先ほど生活の煩いから守られていくんです。でもですね、これがなかったら皆さん、これからの子供たち、心を守るなんてものすごく難しい。イエス様が分からなくなったら、もう途端に世のもの、また快楽や誘惑に負けてしまうと思います。イエス様が分かるようにする習慣をつけていく必要があるんですね。でもう一度すみません、ルカの方のエマオのところに帰っていきます。でイエス様がそのことを言った時にですね、いやなんかこの人違うぞってやっと心が気づいてくるんですよ。でもイエス様がの二人は目指す村に近づいてきたので、イエス様なお先に行こうとするのでですね、止めるんです。イエス様、夕方になったので、ちょっと待ってください、もしよかったら一緒に泊まりませんかってこう止め、無理やりに誘うんですよね。そしたらイエス様がもう分かったということで、一緒に家の中に入るんです。でイエス様、まあ食事をしましょうっていうことで、食事の用意が来た時に、イエス様も座ってですね、食事の席に着くとですね、今日ある聖餐式のようにパンを取って賛美の歌を歌って裂いて、イエス様がその二人に渡したんです。ここから面白いストーリーですね。31節するとですね、二人の目が開かれたって書いてるんです。これ人生の中でこういう時ってあるんですよ。イエス様が分かったって、イエス様が生きてるって、本当に宣教していかなくちゃいけないって、立ち上がらなくちゃいけないって、このままじゃダメだって、滅びるって分かる時が来るんですよ。生活を変えないといけないって、漫画ばっかし読んでいてはダメだって、酒ばっかし飲んでいてはダメだって、このままだったらダメになるって気がつく時があるんですよ。 目が開かれてですね、イエスだと分かった、この一言です。イエスだと分かった。まあ、2人顔を見合わせて、あ、一緒に歩んできた人は蘇られたイエス様だと分かった瞬間、どうなったって書いてますか？見えなくなったんですよ。その姿は見えなくなったんですよ。面白いと思いません？そうです、見える必要はないんです。でもその後の言葉が大切なんです。2人は道で話しておられるときに、また聖書を説明してくださったときに、私たちの心は燃えていたではないかと語り合ったんです。もうイエス様に、イエス様が見えなくなって会えなくなったんですけれども、確かにあのエマオから歩いていくときですね、まあ、叱ってくれた、心の鈍いものよなんて言ってくれたけども、ものすごく心が燃えたよねって。皆さん、これが本来のあるべき心の状態です。心が燃えているんであるならば、皆さん正常なんです。皆さん、こうちょっとこう世界地図を見てください。以後よく日本に福音が伝えられたのはね、ここなんですよ。ポルトガルからスペイン生まれの人ですけど、ポルトガルの船がこう来てですね、インドを通ってここに来たんですよ。以後よく1549年、でその鹿児島のところに停泊して、ここから福音が伝わっていったんです。誰ですか？フランシスコ・ザビエルですよね。1549年ですよ。でこれね、ちょっと私勝手にGoogleでね、エルサレムの神殿から地の果てまでやがて福音が伝えられるって言ってね、東西北を見ていってね、真東、奥位31度かな、これずっと行くとね、ここに当たるんです、鹿児島の。これ偶然なんでしょうか？地の果てに福音が届いたのは1549年、まさしく 真東なんですよ。でフランシスコ・ザビエルの絵をインターネットとかで見るとですね、何か特徴があるでしょ。頭がハゲてるとかじゃないんですよ。特徴は十字架と燃える心なんですよ。燃える心。だから本当に十字架、自分の罪が分かって、イエス様ごめんなさい、あなたは王です、あなたを無視したことを許してくださいって、そして人生が変えられて、生活が変えられて、こんなに明るい、こんなに平安な、今まで悪霊に囚われてた、今まで人生本当に騙されていた、眠っていた、神の国が見える、分かる、この愛を伝えていきたいという燃える心がなければこう行きますか？当時皆さん海外旅行なんかない時代ですよ。もう当時遠くに行くってことは帰れないということですよ。ひょっとしたらどんな野蛮人に殺されるかもわからないんですよ。でフランシスコ・ザビエルが言ってるんですよ。日本人ほどいろんな国を回ったけども、こんないい国民はいないって、礼儀正しくて言ってるんです。でももう一つ言ってるんです。びっくりしたって。同性愛、男性と男性、女性と女性、これが普通に行われている国だって書いてるんです。そこに福音を伝えるってことはですね、はっきり神の国の価値観を伝えるんですよ。それは罪だよって。それを伝えたので、ある同性愛をしているお殿様がですね、キリスト教はいかんって、こんなものいかん、こんなものを受け入れたら自分の罪が行えないということで迫害があるんです。どこの国でもそうです。神の国のはっきり殺しちゃいけない、神以外に神としてはならない、偶像礼拝はダメだ、不信仰してはいけない、はっきり伝えればですね、特に異性者や王たちは自己中心に生きていますから、ものすごく反発するんです。こんなものキリスト教を入れたらダメだって。だから迫害があるんです。でも妥協しなかった。罪を犯して幸せな家庭や人生歩めますか？もっと悲惨な目に遭うんです。でもなぜ伝えたかっていうと、燃える心なんです。本当に神様の愛と神様のこの法則、律法がどんなに大切かを燃えて伝えていったんです。でもですね、クリスチャンが燃えなくなる、寝てしまうとどうなるか。あるですね、アウシュビッツで牢獄に入った牧師が言ってました。ヒットラーが台頭してですね、そしてどんどん国がおかしくなって、ユダヤ人が殺されていった。クリスチャン止めなかったのか。止めれなかったっていうんです。ヒットラーは最初ユダヤ人を殺したんじゃないんです。社会党とかいろんな国粋主義者とか、いろんな人たちをどんどん切っていったんです。 その時にクリスチャン、自分はね牧師であったけどこう思ったって、社会主義の人を投獄しだした。私は社会主義ではない、私は国粋主義ではない、私はこうではない、ユダヤ人が殺されだした、でも私はユダヤ人ではない、だから黙っていたって言うんですよ。でもやがて自分を捕らえに来た。その時には誰も何も助ける人はいなかったって。分からなくなって、神の国の律法の地の塩、世の光としての厳しさがなくなってですね、自分が捕らえられなければ、自分さえ良ければいいという心になっていたということを彼は今悔い改めてその本を書いてるんです。寝てしまうってこういうことなんですよ。分からなくなる。最終的にクリスチャンは自分に害のないことは祈らない、助けない、文句を言わなくなる。でもやがて自分の身に来た時には誰も助けるものがなかったって。今日ね、私たちは自分も含めてですけども、本当に寝てしまってるんじゃないだろうか。ああ今日日曜日礼拝か、まあまた今度行けばいいやなんてもし思ってるんだったら、王に対して失礼だと思いません？それは王ではないですよ。あ、神か、俺を助けるしもべだな、こんな態度ですよ。でもそれを罪と思わない心を持ってしまうならば、世の中は変わりません。家庭が愛にあふれた家庭ありえません。職場が本当に葛藤や迫害があるかもしれないけれども、不正から守られ本当に光の職場になることはありえません。これが寝てしまってるってことなんですよ。まあ私もですね、寝てたなっていうことを悔い改めましたし、まだ寝てるかもしれません。でもまだ目が開かれてくると、本当に神の国が遠い世界ではなくて今現実なんですよ。皆さん、フランシスコ・ザビエルの特徴は燃える心と十字架なんですね。で、これが本当にイエス様に出会ったクリスチャンの普通の姿なんです。なぜならばあの罪がですよ、許されたから。でもその罪って、ね、物を盗むとか何か不貧困なことをするとか、それは罪の実なんですよ。ユダヤ人が言った言葉覚えてますか？お前がメシアだったら自分を救えという言葉なんですよ。そして俺たちを救えって、そしたら信じてやるって。ユダヤ人はイエス様が王であることを、メシアが王として来ることを待って信じていながらですよ、イエス様の十字架の罪状はピラトもヘロデも罪がないと言いました。この人には罪がないと言いました。罪状をつけなければなりません。自分をユダヤ人の王とした、ユダヤ人が待ち望んでいた称号ですよ。王が来たのに、もし王様がヒットラーのように脅すんだったらみんな頭を下げています。でもしもべのように仕え、そして本当に私たちの罪の身代わりに死ぬという、このことは理解できなかった。そして実際に王として来たものを笑ったんです。お前が王か、だったら俺たちと自分が十字架から降りてきたら信じてやるわって。これが私は人間の本当に深い罪だと思います。自我なんですよ。自己中心なんですよ。皆さん、いつまで自我を王として生活を支配させますか？生活が窮屈になっていきます。夫婦関係や家族関係が必ずおかしくなります。なぜならばイエス様が王じゃないからですよ。教会もそうです。人が王になるならば絶対この教会は命を失ってきます。でもイエス・キリストを、イエシュアを王とするならば、そして礼拝し崇め従っていくならば、本当に聖書に書かれた通りの祝福や回復が来るんです。心と体が健康になり、家族が嘘のように愛し合い助け合い、そして教会に来るのが楽しくなるんです。悪魔が折れなくなるんです。悪魔が分裂や分派をさせなくするんです。これね、皆さんね、塩屋の教会なんですけどね、伝道隊のね、ある信徒の方を除籍しました、はっきり。で、それはもうメールで来ています。こんなこと今まで聞いたことがないんです。それはまあ、ある面ですね、教会に分派を起こしたからっていうことでね。でもね、すごいなと思いました。普通だったらまあもうかわいそうだからってするんですけれども、でもそれをはっきりするっていうことは実は愛なんです。で、いろんな教会を今見ながらですね、教会が本当になくなるか、悔い改めて立ち返るか、神様が起こしている時だってすごく私は感じます。ですから今こういうメッセージになるんです。主は本当に近いです。神を恐れる時です。恐れなければ 本当に聖書通りのことがただ行われるだけなんです。でも神様愛してます。誰もが悔い改めてもう一回回復することを、祝福されることを、悪魔の支配から解放されることを、あなたの家庭が本当に豊かな愛になることを神様願ってるし、そうしようとしてるんです。目を覚まして、聖書は何て言いますか。今日の最後のことですね。目を覚まして何て書いてますか。21章の人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして何て書いてますか。そうですね、祈りなさい、祈りなさい。私ね、本当につい最近、まあ、これも明かしましたけど、牧師の仕事は祈りと御言葉ですよっていうね、ことが書いてるんですね。で、まあ、ある先生はですね、もう牧師がこもって祈ってばっかしいて、それよりも出てきなさいっていう教えもあります。でもね、新しい解釈、初めての解釈聞いたんですよ。これはね、ペンテコステ以外、実際ね、取りなして、ずっとこう言葉で神様こうしてください、神様こうしてくださいって祈り続けるってすごく難しいんです。これはね、威厳で祈ることですよってある牧師が言ってたんですよ。ものすごく私は開かれました。運転していても、何かをしていても、主と交わりながら威厳でね、霊の助けを持って祈ることってできるんですよ。これはしてるんですよ。あ、このことだなって。いつも主を前に置いて、今日主の前に立ってもいいように。皆さん、こういう敬虔なクリスチャンの生涯って本当に幸いですよ。力がありますよ。昔のアメリカのようにね、家族が寝るときに、神様、今日もし寝て目を覚まさないであなたの前に立つことがあっても、どうぞ罪を許して天国に入れるようにしてくださいって、みんなが祈ったという時代があるんですよ。ピューリタンの時代、国は栄えたんです。本当にその主の臨在が、主が生きてるっていうことがよそことではなかったんです。もう心が悪霊にとらわれて、いろんなものにとらわれて、もう不平や文句っていうことはなかったんです。神様、それを今回復させようとしています。今日、今聖餐式、悔い改めのない聖餐式はありません。今聖霊様が働いていますから、本当に心をすっきりさせていきましょう。悔い改めることは悔い改めていきましょう。そしていつも主は生きてるということが分かる人生。そしてですね、まあ、もう一つですね、未信者の方に言いたいんですけれども、時々家族の方がね、教会に来たり救われたりするとね、なんかね、自分が家族や子供を取られたような感じになる時があります。いつもイエス様イエス様なんて言い出すとね、以前と違うじゃないかっていう時があります。でも安心してください、本当にそうじゃないんです。イエス様の言葉に従うようになる時に、イエス様は家族を愛しなさい、そのために祈りなさいっていう言葉があります。ですから本当の意味で回復することだということを体験してほしいんです。そしてやがてみんながイエス様中心の家庭や人生を歩み出した時に、あ、本当に寝てたんだな、こんな良い人生があったんだなっていうようになります。イエス様は人を奪うことをしません。家庭を神の国にし、職場を神の国にするために整えています。お祈りしましょう。それぞれお祈りしましょう。そして聖餐式をさせていただきましょう。天のお父様。